東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。桜も咲いて春も竹縄、リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この時期、水田や池、水たまりなどでゆらゆらと元気に泳ぎ回るオタマジャクシの姿が見られますね。リサネも子供の頃、可愛いオタマジャクシを捕まえて飼っていたことがありました。ちょっとね、不気味でもあるんだけど、最初に後ろ足、それから前足っていう感じでね、だんだんカエルに成長していくのがとっても楽しみでした。私も飼ったことあるっていうね、リスナーさんもいるんじゃないでしょうか。ちっちゃいオタマジャクシからもたくさん元気のパワーがもらっちゃいますよね。それでは本日もリスナーさんのメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームニーナさん。コロナになって例年とは違う過ごし方になり、とても不安な部分もありますが、私個人としては家族と過ごして話す機会が増えました。改めて家族の大切さを知る良い機会がいただけたと思います。早く安心して過ごせる日が来ると良いですね、とのメッセージ。ニーナさん、ありがとうございます。本当そうですね。コロナでいろいろ状況が変わってしまい大変なこともありましたが、おうち時間が増えたことでニーナさんのように家族と過ごす機会ができた人も多いと思います。今までね、忙しくてゆっくり会話できなかったけど、一緒にいる時間が増えて家族の大切さが分かるなんていいですよね。中にはね、いつも一緒に過ぎたため喧嘩が増えたなんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。でもどんな時でもいい面もあれば悪い面もある。コロナで私たちはいろいろなことを考えるきっかけをもらえたかもしれません。そしてラジオネーム美和子さん、50回おめでとう。リサネーのラジオの声を聞くとコロナ禍で塞ぎがちになってる人も元気が出ますね。ラジオネーム幸子さん、リサネー、これからも明るい話題をたくさん発信してくださいね。楽しみにしてます。ラジオネームシータン、旅行会社で働いてた私にはリサネーのアクシデントまさかの大爆笑。これからも笑っちゃう楽しい番組頑張ってください。他、月見さん、恵子さん、皆さん本当にありがとうございます。次々と花が開いていく希望にあふれる春、オタマジャクシに負けないように本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一になりました。24時間いつでもどこでもスマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第53回目放送、春うらら始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、全集中で語ろう鬼滅の刃です。今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム胡蝶忍帽子の彩香さん、ここ数年久しぶりにハマったのが鬼滅の刃でした。心が綺麗な炭治郎も好きだけど、私はキュートでミステリアスな胡蝶忍が一押しです。リサネーはどのキャラが好きですか、とのメッセージ。彩香さん、ありがとうございます。
リサネー、鬼滅の刃面白いですよね。
タコちゃん、大人女子にも人気あるよね。 今年の2月にはコミックが電子版を含めてなんと1億5000万部を突破したそうです。
映画も良かったですね。
昨年10月公開された劇場版無限列車編は半年近く経った今も大人気。そしてね、原作者の後藤家こよはるさんは今年3月に発表になった文化庁の芸術選奨でなんと文部科学大臣新人賞を受賞されたそうです。
すごい。
海外からも評価の高い鬼滅の刃、今日はこの鬼滅の魅力についてお話ししてみようと思います。
主人公の炭治郎さんのパワーがすごいです。
家族をね、鬼に殺されてたった一人生き残った妹禰豆子まで鬼に変えられてしまった炭治郎、鬼退治集団鬼殺隊に入った炭治郎は鬼になった妹を味方からも敵からも守りながら人間に戻すため仲間と共に戦いながら成長していくんですよね。
炭治郎さんの優しさとぶれない心が素敵です。
過酷な戦いを終えた炭治郎が昔は人間だった鬼たちの儚い命を慈しむ場面には毎回心が打たれるよね。
リサ姉はどのキャラ推しですか？
そうね、もちろん頑張ってる炭治郎は応援してるけど、一緒に戦う炭治郎の仲間かまぼこ隊の善逸や伊之助もなかなかいい味出してるよね。
3人の絡みが面白いですよね。炭治郎さんも実は天然でボケまくりで、
天然タコちゃんとかなりいい勝負だと思うよ。イノシシに育てられた野生児イノスケもユニークだよね。
イノスケはイノシシの頭皮をかぶってるでしょ。タコちゃんも親近感湧いちゃうんです。
かぶりもん同士だもんね。イノスケのちょっとつ猛進な野獣ぶりがいいね。
前のめりなところがイサネーにそっくりですよ。そして鬼殺隊の皆さんの技がかっこいいですよね。
全集中の呼吸から繰り出される必殺技の数々ね。
実はタコちゃん鬼殺隊に憧れて密かに技を生み出す海中訓練をしてたんですよ。
どうりで最近見かけないと思ったわ。
タコちゃん流の技を習得しました。今日は特別にご披露しちゃいます。海鮮の呼吸1の方9番地名
いたいた。海鮮の呼吸ってまんまじゃないのよ。9番がついついて剥がせない。痛い、やめて。
2の方タコスミ射撃。
苦しい。こんなところに炭いっぱい吐かないでよ。
まだまだ修行が足りません。
もう危ないわね。だけど修行って言えばさ、炭治郎が鱗滝さんや鬼殺隊から受ける修行すごいよね。普通なら絶対に死んでるって。
タコちゃんももっともっと修行して強くなりたいです。
タコちゃんはさ、誰推しなの？
煉獄さん推しです。
煉獄さんもかっこいいよね。無限列車ではさ、壮絶に戦って炭治郎たちに信念を持った生き様を見せてくれたもんね。
煉獄さんがご飯をいっぱい食べるところも好きなんですよ。
そうだね。これからね、鬼を倒すぞって乗り込んだ列車でも腹が減っては戦はできんとばかりにね、豪快にお弁当食べていたもんね。食いしん坊なタコちゃんとそっくり。
タコちゃんも煉獄さんみたいに駅弁をお腹いっぱい食べるのが夢なんです。
そこ？どんな駅弁食べたいの？
もちろん明石名物ひっぱりだこ飯です。
またまた友食いじゃん。いくらでも引っ張ってあげるわよ。
わあ、やめてください。
鬼滅の舞台でもある大正時代は女性がどんどん社会に出て活躍を始めた時代。鬼滅でも禰豆子や鬼殺隊の胡蝶忍や甘露寺蜜璃など 強くて美しい女性剣士たちが大活躍していますよね。そんなところも大人女子たちを引きつける魅力の一つなのかもしれません。劇場版鬼滅の刃無限列車編は6月にブルーレイと DVD が発売。今年は無限列車に続くテレビアニメも決定。秋には六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーで原画展も行われるそうですよ。今後もますます楽しみな鬼滅の刃、皆さんも楽しんでくださいね。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、どっちがハッピー？ド S vs ド M です。まずは本日もリスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム後ろ姿は蓬莱玲子さん。おお、出た、来たよチーム後ろ姿さん。最近の私のお気に入りはテレビドラマオーマイボス恋は別冊ででした。ファッション誌の鬼編集長蓬莱玲子の下で働く新人アシスタント奈美ちゃん役の上白石萌音ちゃんの可愛さに萌え。子犬系彼氏との恋に悩む奈美ちゃん、そんな奈美ちゃんを陰からフォローするド S 先輩が私にはドストライクで刺さりまくりでした。ところでリサネーはド S とド M どちらですか？とのメッセージ。後ろ姿は蓬莱玲子さん、いつもありがとうございます。七尾さんがね演じた鬼編集長ですね。バリキャリでかっこいいツヤツヤのロングヘアでしょうか。ドラマボス恋、リサネーもしっかりチェックしてましたよ。ファッション誌の編集部、カリスマ編集長に振り回されるアシスタントっていう設定がね、映画プラダを着た悪魔みたいで面白かったですね。
リサネー、タコちゃんも見てました。ヒロインのナミちゃんがすごく可愛かったです。
そうね、一生懸命頑張る女の子に周りの男子ド S 先輩だってキューンとしちゃうよね。そして玲子さんからの質問、ド S かド M かですね。
最近のリサ姉は L じゃないんですか？
そうなのよ、コロナのストレスで太っちゃってさ。違うわよ、服のサイズじゃないわよ、失礼だわね。
冗談ですよ。
まあ一言で言うとド S はサド、サディスト、いじめるのが好きな人。ド M はマゾ、マゾヒスト、いじめられるのが好きな人っていうことですね。
タコちゃんはいじめるのもいじめられるのも嫌です。
もちろんね、 S でも M でもどっちでもないニュートラルな N、 ノーマルな人もいるよね。でも自分ではそう思ってても実はそうじゃなかったっていうこともあるかもよ。
自分がド S かド M かってどうやったらわかるんですか？
ネットの大人サロンっていうところにド S かド M か診断するテストが載ってたんだよね。一部紹介してみるから、タコちゃんやってみる？
やりたい。
じゃあリサネーの質問にイエスかノーで答えてね。リスナーさんも一緒にやってみてくださいね。
はい。
まずペットにするなら猫より犬。
迷っちゃう。でも犬かな、美味しいホットドッグが好きだから。
食べ物じゃないっつーの。じゃあ次、頭の回転は早い方だと思う。ちょっと何この沈黙、考えすぎ。ちょっ 危うく放送事故になるじゃないの。この質問の答えはノーみたいね。では次の質問いくよ。思い立ったら即行動する。
タコちゃんは入念な下準備してから取り掛からないとダメです。
下ごしらえは大切だもんね。リサ姉のさ、お父さんが学生時代築地市場でアルバイトやってたのよ。でタコは洗濯機で洗ってたんだって。今はタコの下ごしらえを聞いてんじゃないわよ。
くるくる、タコちゃん目が回ります。
もうどうしてそうなるのよ。それじゃあ次。高い場所から景色を見るのが好き。
大好きです。お正月なんかビュンビュン上がります。
そりゃタコ揚げでしょ。楽しそうだけどさ、微妙に質問からずれてない？じゃあもうこれが最後ね。時間にルーズな方だと思う。
茹で時間は大切です。守ってください。
そうよね、身が固くなっちゃうもんね。一体全体今日は何のタコ料理が出来上がるわけ？まったく。今日はね、一部ご紹介しましたけど、この質問全部で10個あるんですね。そして今ご紹介した質問に関しては数が多いほどド S に近づくんだそうです。
タコちゃんはねノーマルでした。リサ姉はどっちだったんですか？
どっちだと思う？
やっぱり L じゃないんですか？
だから服のサイズじゃないっつーの。リサ姉の診断についてはご想像にお任せします。リスナーの皆さんはどうでしたか？でも人間には少なからず S な部分と M な部分が両方あるような気がします。一般的には男性には M 女子の方が受けるようですね。好きな女子はいじめたくなっちゃうっていう気持ちですかね。でも S や M は状況によっても変わると思うんですよ。普段ね S な人が付き合ってる相手だけには M な部分を見せるとか、そんなねギャップ萌えもありますからね。ド S さんでもド M さんでもお互いのいい面を生かせたら恋愛でも人間関係でも楽しいお付き合いができるのではないかなと思います。それでは本日も最後に元気になるパワーソング、 Lisa with 海鮮シスターズでビタミンサプリ、どうぞお聞きください。
気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
サネーのビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークでは、全集中で語ろう鬼滅の刃をテーマに、大人女子にも人気な鬼滅の刃の魅力についてお話ししてみました。主人公炭治郎をはじめ、個性的で魅力的なキャラが満載の鬼滅の刃、リスナーの皆さんの推しキャラもリサネーに教えてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、どっちがハッピー？ド S vs ド M をテーマに、ド S かド M を診断するテストをご紹介。リスナーの皆さんはド S、ド M どちらのタイプでしょうか？私の職場の危ないド S 上司とか、ド M な彼氏に燃えてますなど、皆様の周りにいるド S やド M さんの生態についてもリサネーに教えてくださいね。番組では皆様からのメッセージ、コメント、私の最近のハマりもの、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしております。リサネーの市川リサの Facebook やリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第53回目放送、春うらら、これにて終了です。ここまでのお相手は、一人の時間は欠かせませんなリサネーと、
おやつの時間は外せませんなタコちゃんがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。
Thank you。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now Off Air。